はい、皆さんこんにちは、こんばんは、まようでございます。いつものやつやっていきたいと思います。いやー、いつものですね。はい、さくらさんこんばんは、こんばんは、まいどでございます。泉さんも待機ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、まいどっす。一般兵じゃないわ、変態バーチャルライバー HRR こと HR と申します。よろしくお願いいたします。いや、今日は、皆様に、開幕前から、謝罪を申し上げたいところではございますが、いつものありがとうございます。というわけでですね、何でしたっけ？そういうことなんです。いやー、まあ、安定のとかね、いつものとかね、ありがとうございます。そういうことでございます。今日もアリスさん、来ておりません。はい、来ておりません。呼んでみようかな。そうですね。そういうことでございます。ワンマンショー、いつもの、わちのぽんさん、いつものありがとうございます。うどん伯爵、ワンマンショー、ワンマンショーでございます。いやー、アリスさんが多分ね、2週か3週かぐらい、来てないんでね、ちょっと今日は、試しに、呼んでみようかな。呼んでみようかなと思います。はい、というわけでですね、アリスさん宛てに伝達をしてみようと思います。はい、ちょっとだけ、うるさいかもしれません。音声通話を。いや、アリスさん呼び出し中。はい、ちょっとうるさいね。はい、現在アリスさんを呼び出し中でございます。ポポポポポポポポポポポ、いやー、はい、来ないですね。音沙汰がないです。はい、ピポポポポポポポポポ、頑張れ、ほら、呼び出せ。はい、現在呼び出し中でございます。あ、ダメですね。反応ございませんね。はい、というわけでですね、いやー、レイブンズナイトの恒例ではございますが、そんなこんなでですね、もう今日も始めていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。最近、寒く なってきておりますが、私は今日は、稲刈りをしてですね、体力的にだいぶ疲れております。はい、アリスさんが来るまでのオープニングですかね。いやー、どうなんでしょうね。そのアリスさんが来るまでオープニングになるのかのね、篠森千佳さん、こんばんは、毎度でございます。アリスさんが来るまでオープニングということは、オープニングがいつまでも終わらないっていうことでございますね。本当に寒くなりました。そうなんです、寒くなりましたね。秋が吹っ飛んで冬が来た、そんな感じでございます。そうですね、私現在今日はもう秋といえば収穫の秋なのかもしれませんけどね。そう、稲刈りをして、体力をだいぶ消耗してですね、ボロボロになりつつ、私は現在栄養ドリンク、スポーツドリンクに栄養ドリンクを混ぜたものを、飲みながらですね、頑張って配信をしようかなって思っております。いやー、こういう時こそね、アリスさんに来てもらってね、ちょっとね、私が疲れてる部分をね、フォローしていただければ助かるんですけどね、なかなかね、ダメですね、ほんと。よし、まあいいや、今日も頑張ってレイブンズナイト始めていきましょうかね。そう、今日皆さん来ていただいてる方もね、いっぱいいらっしゃると思いますんでね、皆さんの期待に応えるようにですね、頑張って配信していきたいと思います。さあ、テンション上げていきましょう。さあ皆さん、一緒にテンションを上げていきましょう。はい、
シャキッ。
さあ、レイブンズナイト、今日は第何回放送だ？ 734 回放送ということでですね、今日も気合い入れていきたいと思います。ウォッカのモンスター割り、あ、それはちょっと美味しそうですね。ウォッカのモンスター割りか。でも私ね、個人的に、何でしたっけ、エナジードリンクは、ゾーン派。ゾーンが結構好きです。皆さんエナジードリンクはどこのが、何がお好きでしょうかね。なんか最近、何でしたっけ、レッドブルがだいぶ苦戦してるらしいですけどね。モンスターがこの世間を圧巻して、レッドブルがちょっとだいぶ苦戦してって感じではあるらしいんですが、皆さんエナジードリンクはどこがお好きでしょうか。ちなみにエナジードリンクではないですけど、某、重信とかこの父さん曰く、なんかアリナミンじゃなかったな、なんかいいやつを、この前教えていただいた前々回ぐらいの放送をね、聞いていただければと思います。はい、まだアバンでございます。始めていきましょう、レイブンズナイト。アバンから雑談コーナーに適当に紛れていきましょうかね。さあ、というわけで今日もお楽しみください。レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する夜も寒いラジオ番組でございます。なんだよ夜も寒いラジオ番組って。はい、というわけでですね、メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。緑のおじさんこと HR です。はい、篠森がつみちかさん、改めましてこんばんは。どうもこんばんはでございます。さあ、というわけでですね、今日もレイブンズナイトを始めていきたいと思います。いやー、寒い夜には暖かいココアを飲みながらですね、ゆっくりと放送できればいいかなって思ってるんですが、なかなかね、まだホットドリンクには手を出さない感じかな。そう、そろそろね、自動販売機なんかも、アイスからですねホットに切り替わりつつあって、秋を感じる今日この頃ではございますが、まあ、私がねよく使ってる自動販売機はまだまだホットじゃなくて全部アイスみたいな感じのノリだったりするんですけど、あれってねどうなんでしょうね。その何月からホットを出すみたいなね、会社の方針とかっていうのはあるんでしょうか。それともね、結構自販機に担当してる自販機のその担当者の気分次第なところがあったりするのかな。しすいさんこんばんは。あ、こついらっしゃいませ、こんばんは。というわけでですね、その秋も深まりつつある今日この頃ではございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、何度も言いますが、私ですね今日は、稲刈り、しっかりと稲刈りやっておりまして、いやー今年はいい米が取れたのではないかなって思いながら、ただね最近思うのが、その稲刈りやってた時にね、カメムシがめちゃめちゃ多かったです。そう、カメムシがね、とにかく、そう、緑の稲の中にカメムシが大増殖してたっていうことではございますが、これってね、なんか、最近ね、ニュースでもあったのかな。そう、カメムシが大発生するっていうね。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、まあ、都市部なんかではよく見てるって感じではございますけど、カメムシが大量発生されてですね、そう、なんかね、今年農作物にも被害があったりとかっていうことではございますが、しずいさん、ニコ動の方でもおはようありがとうございます。農家の天敵、農家、いや、カメムシさんはどうなんでしょうね。農家の天敵なのかな。そう、なので、まあ何でしたっけ、米は通販せんの、米はね通販は今のところする予定はないかなということでですね、はい、カメムシの大量発生見かけないけどね、そう、実際はどうなんでしょう。これちょっとカメムシの大量発生っていうニュースがねいくつかあったんで、耳にしたことあるんですが、これでも去年とかの話かな、今年かな。そう、関西各地ではですね ですね、そのカメムシがどうやら大量発生してるらしくてね、まあなぜね、カメムシが大量発生したかっていうことはですね、そうなんでなんでしょうね。ですので、まあカメムシ専用のこれね、まあでも数年前から話題になってる話ではありますね、そのカメムシが大量発生。今年はでも、2023年、今年はどうなんでしょうね。今年はですね、どうやら2023年9月頃から、カメムシが大量に発生しており、ベランダや窓ガラス、外壁や洗濯にもくっついて、もう大変みたいな形の、そんな感じですね。自家消費とかお店で使う用の米、そう、米に関しましては基本的には、自家消費、自分での消費と、まあ、お店で使う用の米、お店では、一応ね、お店のおにぎりとかはですね、うちで作ったお米を出して使ってたりしてるんですけど、おー、当選坊主さんさん、ニコニコ国大量にありがとうございます。ニコニコ国ありがとうございます。そう。まあ、そんなわけでですね、そう、今日、その、稲刈りをしてるときにですね、その、カメムシとかが、その、稲についてるってこととか結構あったんで、なんとなく、その、例年よりもね、なんか目につく機会があったので、多いのかなって思ったりもしたんですけどね。そうですんでね、ちょっとその、まあカメムシなんかはね、その匂いとかがつきますからね、あれは結構ね大変だったりします。お、伊達五十嵐さん、こんばんは。おばんのえおばんでございます。そういえばその伊達さんもね、あの新しい、CD が出るらしいんでね、まあちょっとその機会どっかのタイミングで、ちょっとゲストとして登場していただいてですね、いつものように CD の版、CD の、板宣伝枠みたいなのをね、設けてもらおうかなって思ったりはしておりますが、まあ、そんなこんなでですね、その、その辺のね、打ち合わせ予定等はまだ、裏の方でよろしくお願いいたします。というわけでですね、今日もレイブンズナイト、今日のお題をですね紹介したいと思います。今日のお題はですね、ちょっとややこしくはないかな。今日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、捨てる、保つ、共有、なんのこっちゃって話です。はい、今日のお題はですね、なんか捨てる、保つ、共有っていうね、ちょっとあの哲学でもなんでもないですよ。はい、今日のお題はですね、まあ、最近寒くなってきたので、まあ、衣替えの季節になってきたりするんですが、そう、季節が巡ってさ、着なくなった服とかって皆さんどうしていますか。まあ、そんなわけで今週のお題、捨てる、保つ、共有ということでございます。まあ、さっきの衣類なんかもそうなんですけどね、その季節が過ぎるともう捨ててしまうって方もいらっしゃれば、来年に着るようにね、保存しておく方もいらっしゃれば、まあ、お子様がねいる方なんかはですね、その友達とかね、親戚の子に譲ったりとかですね、そういったのがあると思います。というわけでですね、今週のお題はですね、捨てたものとかですね、捨てられないもの、捨てたいもの、捨てなきゃいけないもの、長年保持しているもの、友達やオークション、メルカリなどで他人に譲ったものなどですね、そう、いろいろと、ゴミ、プライド、データまでいろいろと募集してみたいと思います。そう、捨てなきゃいけないのに捨てられてないものとかですね、まあ、私のお部屋なんかではですね、現在空き缶とかペットボトルが散乱してたりするんですけど、これがまたね、捨てられなかったりするんですよとかですね。そう、意外とね、なんか夏場は使うけど、冬場は使わないようなの携帯扇風機なんかあると思うんですけどね、あれなんか季節をまたぐとさ、結構なくしちゃったりすることあるんですよ。冬場の間にね、なくなっちゃったりとかね、することあるんですけど、そういうね、携帯扇風機、季節も早まだいでもまだなくしてないとかですね、まあ、その代わり私、何でしたっけ、冬場によく使ってた、オイルカイロっていうかですね、ジッポカイロ、あれどこ行ったんでしょうね。どこ行ったんだろう。なくしちゃった。 みたいなね、そんなものがあると思います。そう、今日のお題は捨てる、保つ、共有ということでですね、捨てたもの、捨てられないもの、捨てたいものや捨てなきゃいけないもの、またはですね、持っておきたいもの、保管しておきたいものとかですね、あと友達と共有したい、まあなんか人によってはね、なんでしたっけ、単行本なんかをね、読む用、保管用、布教用みたいな感じでですね、3冊買うっていう方とかもね、いらっしゃったりする話を昔聞いたことあるんですけどね、そんな感じでですね、そのいろんなものを募集してみたいと、募集してみたいと思います。昔のデータ、皆さん何年前のデータ持ってたりしますか？そういえば私なんかもね、昔のインターネットが始まった時代のね、そう、今そのデータのさ、作成日時とかを見るとさ、1997年のデータがあったりするんですよね、これ。そう、多分ポケットカイロは、コードのポケットカイロはコードのポケットの中にあるよ。全部ポケットに手を突っ込んで探してみ、あー、まあ確かにありそうですね。そう、麻雀とかカードゲームとか、洗濯が裏目によく出る、あー、あるあるあるあるあるあるある、いらないと思って、麻雀とかならね、その手持ちにある自牌いらないと思って切ったら、その次同じ自牌が来て、また切ったらその次同じ自牌が来て、あんこなってたじゃねえかーみたいなことね、よくありますよね。そう、まあね、捨てられないもの、その皆さん、データとかですね、何年のデータがあるかな、更新日時、私が見たところ1997年のデータがですね、現在私のハードディスクの中には残ってたりしてますね、そうですですとかですね、いやー、まあ、そんなこんなでですね、皆様の、いろんなデータとかはですね、探してみるのも面白いかもしれません。そう、更新日、昔のデータとかね、引っ張り出してくると、意外なものが見つかるかもしれませんけどね。そう、そんなこんなでですね、皆さん、いろんな、捨てる、保つ、共有ということでですね、そういったものを、募集したいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板というところでですね、書いていただくのも OK ですし、あとですね、こちらの配信は YouTube ニコニコ生放送ツイキャスで行っておりますので、それらの各サイトでですね、コメントいただければ、拾わせていただきますので、よろしくお願いいたします。さあ、そう、アリス、あ、ちなみにですね、アリスさんは何時頃来るかなっていうね、予想も、募集しておきたいと思いますが、お、大航海時代オンラインのスクリーンショットだと一番古いのが2006年のやつだった。なんと、お、大航海時代オンラインのスクリーンショットか。俺もあるかな、スクリーンショット。いや、大航海時代オンラインのスクリーンショットもね、私ね、保存してあるというか、消してないはずなんですよ。あれってフォルダどこにあったっけな、公営フォルダ、公営フォルダのね、 GV オンラインあった、スクリーンショットあった、ありました、ありました、ありました、ありました、ありましたよ。並び替え、更新、日付、よし、詳細、一番古いデータの最新は、おとついか3日前、ほうほうほうほうほうほう、あ、そんな最近のデータもあるんですね。スクリーンショットはこれか、わあ、2005年とかがありますね。椿を作るときに、お、椿ちゃんこんばんは、いらっしゃいませ。そう、椿ちゃんの何でしたっけ、昔の制作した時のデータ、残しておりますよ。はい、2005年だわ。そう、私の一番古いデータ2005年で、ポーカーのフラッシュを引いた時の画像ですね。なんと、 ポーカーのフラッシュだ。はあはあはあはあはあはあはあ。いやー懐かしいね。うわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわ、データが、データが、これは、うん、ちょっと昔のデータいっぱい残ってるんですけど、これね、いやー2005年はほとんど活動してなかった。あーなるほどね。まあ2005年とかにね、その腹筋的なやつで、結構いっぱい残ってますね。はい、もう一回強化をお願いする分の分ブズブンズはあるということでですね、そう、椿ちゃんのデータはですね、ブンズで強化 しようかなって思ったりしておりますが、いや昔のね、データ、皆さんもね、PC の中の、スクリーンショットとかですね、データとかですね、そう、パソコンをね完全に買い替えたりしてる方にはなかなか残ってなかったりすることもあるんですが、そういう部分ではですね、やっぱりその昔のデータとかっていうのが、まあ、結構残ってたりしてるんですが、意外とね、何でしたっけ、昔の携帯で使ってた壁紙とかのねデータが残ってたりすることもあるんですよね。あれもまたね、今と比べたら解像度のが低すぎてですね、そう、今ではもう使えないような、そう、昔の携帯こんな解像度の壁紙だったんだみたいなね、時代もありましたね。その時々に流行ってたものっていうのがね、やっぱりその出てくるんですよ。そう、なんか昔の壁紙とかだったら、なんか一撃殺虫ポイポイさん、ホイホイさんか、ポイポイさんじゃないな、ホイホイさんですね、一撃殺虫ホイホイさんとかね、ハマってた時期もあったりしました。うわー懐かしいな。そう、まあ、時代が進むにつれてですね、いろいろと、捨ててしまったものっていうのもやっぱりあると思いますんでね、皆さん、よかったらいろいろと書いてみてください。はい、スクショもらえるの、スクショ、あ、そうそうそう、スクショというか、出来上がったものに関しましては、まあ、データごとお渡しすることも可能だと思いますんでね、それはそれで楽しみにしておいてください。というわけで、ほげげ懐かしい一撃殺虫ホイホイさん、お、白ご飯さんもこんばんは、いい夜ですね、どうもこんばんは、すいい夜でございます、いい夜ではございますが、アリスさんが来ておりません、いつものことではございます。アリスさんは、いつ頃来るのかな。コンバットさんやろ、通じる人いたよ、ね、一撃殺虫ホイホイさん、コンバットさんが通ずる人いましたね。はい、あ、ちなみに私、ホイホイさんは単行本はもちろん、プレステ のゲームを購入しました。多分ね、プレステ2だったかな、ホイホイさんのゲームって、PS2 のゲームだったと思うんですけどね。あ、そうですね、プレイステーション2、一撃殺虫ホイホイさんの、プレステ2のゲームですね。そう、私、プレイステーション2のゲームに関しましては確かアーマードコアと、なんか、ガンダムの連邦 VS ジオンとホイホイさんぐらいしか持ってないです。久々の休日を捨ててしまった、うわー、昼寝からの、17時起き、いや、それはね、休日を捨てたのではなくて、体力を回復したんです。そう、体力を回復しました。捨てたのではなく、体力のヒットポイントの回復に、あれしたのではないかなと思います。従事したのではないかなと思います。無双シリーズ、あ、そういえば無双持ってたね。そう、プレステ2のソフトでは、なんか無双、三国無双か、三国無双 と、連邦 VS ジオン系のソフトと、あと何だったかな、アーマードコアと、あとは、 バーチャファイターぐらい持ってたかな。それぐらいかなとは思いますけどね。そう、銃より日本刀の方が強いゲーム、ね、そう思っておきます。感謝っていうのはジローワンさん、体力を回復したわけです。今日私は何でしたっけ、体力回復デーだったりはしたんですが、朝からですね、稲刈りをしてたので現在ボロボロでございます。下手すら休日ではありましたが、普段うどん屋に働きに出てる日より疲れてるんじゃないかなっていう、そんな感じでございます。なぜかネギマ持ってたな。あ、ネギマか。そう、ゲームソフトはですね、その昔持ってたゲームソフトを、捨てずに取ってあるからね。今私右の手元にですね、何だったっけ、ゲームボーイポケットがあります。そう、ゲームボーイポケット、そして刺さってるソフトはウルトラマンクラブ。何これ、わかる人いるのかな。ねえ、ゲームボーイポケット。え、でもこれね、電池入れてもね、確か動かなかったんですよね。そう、いやー、白黒のやつです。白黒の初代ゲームボーイの、ポケットになったちっちゃいバージョンです。いや、初代のゲームボーイもね、乗ってたりしますけどね。スンスンスンスン、ご飯さんの香りがするぞ。白ご飯の香り、いやー、白ご飯の香りは美味しいと思います。今日はまあでもね、今日なんだっけ、今日稲刈り行いましたから、まあ、これをね、そう、カントリーエレベーターってところに下ろしてきましたので、まあ、それがね、ちゃんと精米して出来上がってくるのが楽しみではございますけどね。というわけで、ポイポイさんもこんばんは、いらっしゃいませ、泉さんが WJ2 のファイルを開くソフトがないか、ロータス123の、開発会社のジャストシステムの公式サイトを見たけど、もうサポートしてないって。うわー、何それ、 WJ2 ってなんだろう。そう、ロータス123とかさ、一太郎ってまだ存在してるんですよね、確か。はい、確かね、まだあったはず。そう、一太郎まだあるはずですよ、確か。一太郎2023があるみたいです。日本語はアプロソフト一太郎、2023発売だそうですね。ジャストシステムさん、まあ私、ジャストシステムさんのね、ATOC、まあ辞書変換なんですが、スマホ版はね、実は私、ATOC 入れてるんですよ。そう、スマホの、キーボード入力ってさ、機種が変わるごとに変わったりするじゃないですか。使いづらくなったりすることがあるんですが、なのでね、私、スマホ のキーボードって言ったらいいかな、あれは、ATOC のやつを課金してます。そう、それで、スマホをね、機種変更しても、キータッチ、キーボードのその使い勝手って言ったらいいかな、それがね、変わらずに使えるっていうのでね。そう、あとタブレットなんかでもね、同じアカウントだったら使えますから。そう、ATOC は課金しておりますね。で、まあPC 版のね、もう ATOC 入れてたんですけど、今はまあいいかな、Google の何でしたっけ、やつが結構優秀なので、変換方式だけね、 ATOC 形式にしてやってたりはしておりますけどね。そう、これだからデジタルデータってやつ、ね、一太郎は、微妙に使いにくいっていうことでですね、そう、ポイポイさんと白ご飯さんのね、仲睦まじい姿が、垣間見れております。いやー、勝手にね、脳内美少女化のユリで想像してしまう、変態ではございますが、こんばんは、よろしくお願いします。そう、脳内美少女化といえばね、その最近何でしたっけ、あれですよ、アーマードコアに出てくるね、架空の存在でございます、オールマインドちゃんをね、V ロイドスタジオで、勝手に作るっていうね、勝手にデザインするっていう、のをで ですね、この前やっておりました、オールマインドちゃん。まあ何でしたっけ、そう、まあ、今度はねそのエアちゃんを作ろうかなって思ったりしておりいるんですけどね、そうそう、今度はそのエアちゃんを作ろうかなって思ったりしてるんですけど、まあ、オールマインドちゃんオールドンマイちゃんもね結構、アスリの中では可愛くできたのではないかなって思ったりしております。はい、よいしょ。というわけでですね、そのオールドンマイちゃん、なぜか私がデザインするとロリ化してしまうっていう、オールマインドちゃん、まだちょっと途中、制作途中ではございますけど、こんな感じになりました。はい、オールマインド架空ではない、オールマインドちゃん架空、あ、そうそう、オールマインドは架空ではないですよ。オールマインドを、そのね、擬人化したオールマインドちゃんをね、ちょっと今、この前の配信で作ってたりしてたんですけど、いや、そこそこか、可愛くできたのではないでしょうかね。まだやってる途中ではございますけど、ちなみに、個人的にお気に入りの顔がですね、これこのなんだろう、ありそうなこのドヤ顔、この横に口が開いてるこのドヤ顔感、これね個人的に結構好きだったりします。まあ、これに関しましてはね、オールマインドちゃんは今後ですね、何でしたっけ、ロリ的なエアちゃんとセットで、ロリエアちゃん、HR 風ロリエアちゃんとセットでですね、なんか踊らせてみたいなって感じたりしておりますんでね、まあちょっとどっかのタイミングで公開できるのではないかなと、制作配信なんかもね今後やっていこうかなって思っております。はい、そう、あとはクラフトピアのレベリングしないと、クラフトピアのレベリングは、できました。はい、クラフトピアのレベリングは、私レベル50になりました、無事。はい、オールマインドちゃんと、エアちゃん、ロリエアちゃん、この2人はねちょっとね作っていこうかなって、思ったりしております。まあちょっとね制作配信なんかをねどっかで撮ろうかなって思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。そう、白ご飯さんがまだ3周目してないけど、なんとなくオールマインドがポンコツになるんだろうと予想できる。いや、どうな、まあどうなんでしょうかね。いや1周目2周目だと、誰にも気づかれることなくひっそりと、計画は頓挫してるわけではございますが、はい、そんな感じのね、いやポンコツな女の子って可愛いと思いませんか。真面目にキリッてやってるのにね、ポンコツな子っていうのはちょっとねすごいね私好きだったりするんですけどね。そのオールドンマイって言われる時点で、そう、ぜひ3週目、試してみやってみてください。めちゃめちゃね、なんだろう、そう、黒幕感を出しているんですが、なんか、やることなすこと全て噛み合ってなく、ものすごいポンコツ感がある感じの、まあアーマードコアの AI ってもともと初代 AI の時点でやらかしてますからね。そう、ダーフォンニャンニャンも作りますか。ダーフォンニャンニャンはどうなんだろう。いやなんかダーフォンニャンニャンはそのなんだろう、バルンバルンにしてなあかん的なのがね、なんとなく、いやまあどうなんだろう、三人娘にしますか。三人娘として作ってみるのもいいかもしれませんけどね。そう、ちょっと私、まあ、ダーフォンニャンニャンの方はねあんまりなんとなくイメージ、ショーダーフォンじゃなくてショーフォンニャンニャンとかにするのもいいかもしれませんね。そう、ダーフォンニャンニャンの、妹分的な扱いで、そのね、バルンバルンな方の、妹ちゃんみたいな感じで作ってみるのもいいかもしれません。そう、というわけでですね、ね、キュアアーキバスは作りますか。ちょい。はい。というわけでですね、子は近くは太く大きくっていうね、ダーフォンニャンニャンならぬショーフォンニャンニャンですね、ちょっと作ってみるのも、いいかもしれません。そう、解釈違いであるでっかく、でっかい子がいて、まあ、その分のほらよく妹分とかでさ、ちっちゃい子がいるじゃないですかね。 いろんな作品、いろんな作品でさ、バルンバルンなでかい、お姉様がいたら、その妹分でそのロリ枠の需要を満たすことっていうのもあるじゃないですか。なのでね、そちらの需要をね、ちょっと満たすのもいいかもしれません。でも私の、何でしたっけ、オールマインドちゃんもね、そのオールマインドって言ったら、どっちかって言ったら、そのね、ビシッとスーツを決めた、お姉さん、キリッとしたお姉さん、でも中身ポンコツみたいな感じのイメージが多いんですが、私はそういうのではなくて、そのね、隙間産業ですね、隙間をついていかないといけないのではないかなって思ったりしておりますんでね、そうですんで、まあ、そんな感じのね、そんな感じの、そんな、おはようございます。びっくりした、
私はびっくりした。
起きてますか、元気ですか、
はい、
元気ですか、
元気です、
だいぶ元気じゃなさそうなんですが、元気ですか、
元気です、
はい、というわけでですね、アリスさんが来ました。びっくりびっくりびっくりびっくり来ました。はい。というわけでですね、
頑張れた。
あ、いらっしゃいませ。こんばんは。ちょっとですね、画面の方を、出したいと思います。人形アリスちゃんを、人形アリスちゃんどこだったっけ？人形アリスちゃんを一旦、フェードアウトさせまして、よいしょ。で、
大冒険したの。
大冒険ですか？
そうなんです。
お待ちをね、ちょいお待ちを、これを、じゃあアリスさんをここに引っ張り出して、こうしてよっ、ちょっと待ってね、これをこうして、これをにょーんと伸ばして、うにょーんと伸ばして、これを上に行って、これを うにょーんと伸ばして、ふにょーんと伸ばして、アリスさんがすでに、出ちゃってるんで、こうで右左右がずれてるんで、左右ずれを調整、ほアリスちゃん正面向いて
ちょっとコードがさ、
おー、なるほど、こうかな、はい、あ、登場、あー、で映りました、はい、すっごいささやきボイスっていうことでですね、寝起きのドッキリでございますが、こんばんは、
こんばんはでございます。間に合ってよかった。
あ、そうですね、何でしたっけ、ちょうど、21時、
いや、それがですね、僕今夢の中で参加してたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
先週同様夢の中で参加してたんですよ。
なるほど、21時89分ですから間に合ってますね。はい、21時89分
あのね、
はいはい
通話が来たじゃないですか。
はいはい、
起きろよーの。
起きろ通話、はい、送りました。はい、
で、その後、友達からも起きろよーの通話が来たんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それで、
はい、
夢の中に突入しちゃって、
はい。
それで、夢の中で参加したわけですよ。
ほうほうほう。
そしたら、なぜか HR さんと僕は、このアバターでですね、
はい。
なぜかお昼の、僕の脳内マップの中の一角で何か誰かのライブを見てるんです。
ほうほうほう。
それで、アリスが遅れてきたけど、なんかライブ見てる、どういうことなんだろうって思って。
はい。
うん。そしたら、HR さんはなんか他の知り合いの人たちと、わきゃわきゃさ、こう喋ってて、それでその知り合いたちのやってるのが、
はい、
ドイツの医学用語パズルっていうのをや
ってるんですよ。ちょ、何それ、ドイツの医学用語パズル？
そ そう、だからすごい気になって、うわ、なんだろう、ドイツの医学用語気になってる、なんだろうと思って見たら、
はいはいはい、
あのドイツの医学用語のつながった何ピース、
はい、
をその単語のアルファベットを一緒にこうなんかあのつなげていけるゲームで、
ほうほうほうほうほう、
何かどんどんなんか逆テトリスみたいに積んでくんですよ。
ほうほうほう。
で、HR さんもなんかわかんない医学用語を喋ってるんですね。
俺がドイツの医学用語を喋る。
そうなんですよ。それで、
はい、
カラフルなパズルなんだけど、
はい、
いや、これが結構難しいんだよねとか他の人も言ってて、
はいはいはい、
なんでそんなところで楽しんでるのって思って、ラジオじゃなかったのって思って、
はい、
で、アリスはちょっと拗ねて離れたんですよ。
は
あ
は
あ
はあはあ。
それで、その現場に戻ってきたら HR さんがいなくて、
はい、
で、知り合いらしき人に、HR さんどこに行ったか知りませんかって聞いたら、大宮に行ったよって言われて。
お見合い？
大宮。
大宮、大宮に行った。はあ、はあははあ、は、うん。大宮ってどこだろう、う
ん、なんで大宮なんか行っちゃったのと思って、ちょっと携帯でかけてる。待って、おかしいな。これって、なんで HR さんが大宮に行くのって、なんでドイツ語パズルしてるんだっけって考えて、はあはあ、待って、僕がなんかちょっと歩いてたのは僕の脳内マップじゃなかったかと思って、
はい、
っていうことは結論は、これは夢だパチって覚めて、
はい、
で時計見たら、
はい、
はっ、よかった、まだやってるって思って帰ってきたの。
おはようございます。
おはようございます。
ね、あの、夢の中の私は、H チャル。あの、ぽいぽいさんがね、その、あの、H の H チャルは腐って、H チャルじゃんって。
H ある？
その、あの、何でしたっけ、H です。
H。
HR は腐ってる。いや、あのね、ちなみに白ご飯さんがすっごいささやきボイス、早朝ドッキリかっていうことでですね、そう、夢の中レイブンズナイトでございます。
そう、いや
だから、その夢クトゥルフシナリオにありそうということでですね、
いや、もう先週はね、完璧に夢の中で出ちゃったから、
はいはいはい、
うん、
そう、あの、
今週は絶対にいいと思ってた。
先週もね、何でしたっけ、アリスさんがどうやら、あの、後から聞いたんですけど、その夢の中でレイブンズナイトに出演してたらしいですね。
そうなんです。あの、先週はなんかちょっとお題忘れちゃったけど、なんだっけ、
はい、ん、先週のお題はですね、
スポーツだったっけ。
そうそう、スポーツの秋です。
そうなの、 HR さんがね、
はい、
あのね、いやー、なんか子供の頃ね、運動会に出てっていう話をしてて、
は
い、うん、で、運動会の話をするんだけれども、
はい、
なぜかそれが運動会の内容じゃないんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
うん、なんか、なんかのね、ゲームの話？
ほう。
で、ゲームの話の内容を聞いてたら、それって運動会じゃなくて、
はい、
ゲームの何々じゃないんですかって聞いたら、いや、運動会やって言われて、
国尾くんの大運動会かもしれないね、それ
もう、いや、これ運動会やでって言われて、違うよ、運動会じゃない、運動会にそんな種目ないですよって一生懸命言うんだけど、HR さんは、いや、これは子供の頃やったからって、ずっと言い張ってて、
い
や、待って、ここで言い合いになっちゃったらラジオなんないぞって思って、アリスは聞くことにして、まあ、そうなんだ、みたいな感じで、一生懸命話してたんだよ。
それ、あの、先週の、あの、何でしたっけ、アリスさんが夢の中で、出演してたレイブンズナイトの話ですよ。
レイブンズナイト。でも今回は偉いレイブンズナイトだった。
今回は、はい、というわけでですね、そのアリスさん、おはよう、おはようございます。
おはようございます。
起きてますか。
うん、
起きてますね。
バッチリですよ。
バッチリ目覚めた。あの、あれですね、21時あの89分に間に合いましたんでね。
くそー、はい、くそー、いやー、でも夢って気づいてよかった。
いやー、おはようございます。
おはようございます。
まあ、そんなこんなでですね、そう、あの、何の話をしてたかって言いますと、
うん、
そう、何でしたっけ、まあ、今日のお題が捨てる保つ共有ということでございまして、まあ、あの、泉さんがね、あの、父の遺品を調べたところ、オフィス2003の CD ロムがあった。 Windows 11にインストールできるだろうかっていうことでですね、言えないとできそうかもしれないですね。そうでもオフィスってあの2003とかの、 あのリボンになる前の方が使いやすくないですか。
リボン。
そう、何でしたっけ、メニューとかがね、あのリボンっていう、あのちょっと、いろいろとカテゴリーがまとめられた感じになっちゃったんですけど、
そういったんが
ね、
帯みたいになっちゃったの。
そうそうそう、帯というか、まあ、リボンっていうシステムになった。表現するのが難しいですけどね、ちなみにそのオフィス関連といえば、どうやらあのビジュアルベーシックが、将来の Windows から削除されるみたいな感じのね、話が出てまして、なんかね、そう、オフィスとかを使ってる場合方はね、ちょっと今後なんかマクロ組んだりするのにいろいろと不便になるのではないかなみたいな感じのね、話がちらっと出てたりはしてたんですが、はい。で、あれですよ、私がそのちょっとついさっきまで話してたのが、そのアーマードコア6に出てくるね、オールマインドちゃん、オールマインドっていう架空のビジュアルも何もない存在を、擬人化するっていうのをですね、擬人化するそのモデリング配信をしてて、その分のキャラが、出来上がったっていう話とかもちらっとやってたっていうような感じでございます。はい、そんな中でですね、ちょっとその難しい言葉を使っているけど、今もしや今ドイツの医学用語を使ってる、いや医学、ドイツの医学用語なんかは使ってないですね。ドイツの医学用語は、
ドイツの医学用、最近ね、はい、ドイツ語じゃないらしいですよ。
何がですか、医学用語。
大体お医者さんって薬とかいろいろ話を聞いて、カカカって書くときに、ドイツの、ドイツの単語がって書いてくんですよ。
あ、そうそうそう、なんかサラサラサラサラサラ、
そうそう、だけど、最近はそのドイツ語じゃなくて英語というかなってるらしいです。
なるほどね、へえ。いや、まあまあ、何でしたっけ、あれね、なんでこの、なんかミミズが張ったような、なーって言うたら失礼になるんですけど、なんか、
旗から見ても分からない。
そうそうそう、お医者さんにそのね、問診をした時に、なんかサラサラサラサラ、シュシュシュシュみたいな感じで書いてたりするんですけど、
そうそうそう、
あれが最近は英語になったわけですね、うん、なるほどね。お、ラフォーちゃんさん、毎度どうもこんばんは、毎度でございます。
こんばんはです、いらっしゃいませ。
そう、へえ、それは知らなかったね。でも何でしたっけ、そのお医者さんからしたら、そのドイツ語を捨てるっていうのは難しいんじゃないですか、昔からドイツ語を使ってる方からしたら。
どうなんだろうね、今混在してんのかな、じゃ分かんないけど。あ、
でもね、何でしたっけ、問診で思い出しましたが、その私、ほら昔さ、肩の手術したじゃないですか。
あ、うんうん、
あの時なんかは状態をその説明した時に、その病院の先生、キーボードでパソコンで日本語で入力してましたね。
そういえば、最近は日本語でも書いてるような。
そうそうそうそうそうそうそう、なんか紙にサラサラって書くんではなくて、パソコンでそのカタカタカタカタカタみたいな感じで、パソコンになんかいろいろと書いてましたから、システム変わったんですかね。
母の主治医だった先生は、
はい、
キーボードに人差し指でポチポチポチ。
おっとっとっとっと、ブラインドタッチできない先生だったか。助手の人に売ってもらったりするって手はないんですかね。
ああ、どうなんだろう。
ポイポイさん、ドイツ語を使ってるやつはドイツだ。
ドイツだ。で、音楽止まった。
ドイツ語を使ってるやつはドイツ
だ。ドイツだ。座布団300分図。
300分図、はい、ボイボイさん300分図でございます、おめでとうございます。ポイポイさん、現在、14,257 分図を所持しておりますので、14,557 分図になりました。はい、300分図プレゼントしました。はい、 と電子カルテに変わってからは日本語かもですね。まあそうですよね。あの結局さ、
うん、
ドイツ語でこう書いてて看護師さんとかが読めなかったら話にならないですからね。
あ、そっか。
そうそうそうそうそう。最近とかでしたら何でしたっけ、ヘルパーさんとかもね来られてたりするじゃないですか。なのでそういった方が読めないっていうことでですね、っていうのもあったりするかもしれませんからね。すごいすごい、今一瞬滑ったかと焦ったけど普通に滑ってた。
変わんなかったっ
すね。いやいやいやいや、あの BGM 止める演出まで、頑張ってやってみましたが、いかがでしょうか。いや、こういうね、あの面白いダジャレとか、アリスさんからしたらあの300分ずぶんだったらしいですね。
うん、
はい、そう、というわけで何の話をしようとしてたっけ。そうそうそうそう、ヘッドラインを、すっ飛ばして、もうあのヘッドラインの話に突入しようかなと思ったら、その途中でアリスさんが来たから、ちょっとね、そちらの、話に盛り上がる話に、突っ込んでいきましたが、雑に最近アリスさん忙しい？
アリスは、
はい、
仕事疲れしちゃって。
お疲れやで。今日私はあのあれですよ、お米を収穫して疲れてます。
お米食べたい。
え、あ、そうそう、 HR 米ね、 HR 米なんですが、うん、一応何でしたっけ。でもね、いいのかなっていうのはあるんですけど、まあ確かにね、私うちで作ったお米っていうのが、うん、農協の、まあ、カントリーエレベーターっていうのがあるんですけど、そこに入れてですね、そこで乾燥とか脱穀とかまでしてくれて、
うん、
帰ってくるんですけど、
うん、
多分ね、他の方が収穫したお米と混ざっちゃってるような気がするんですよ。
どういうこと？
いや、だからおそらく、ま、あれ別では分けてると思うんですけど、
うん、
品種別では分けてると思うんですけど。
なるほど。
そうそうそうそうそう。なので、
うん、
ま、地域とか品種別とかでは分けてると思うんですけど、完全どうなってるのかは分かんないんですよね、そのカントリーエレベーターの仕組み自体がね。そうだから完全な、HR 米っていうのは、入手するっていうのは多分今できないと思うんですよ。
うん、
そう、あれってどういう仕組み。あ、そうそう、生産者の共同利用施設ですね、大型倉庫ですね。だからそこにそのカントリーエレベーターに、まあ、今日も収穫したお米は下ろしてきましたので、昔はね、うちのお家でその乾燥から脱穀からやってたんですが、まあ、最近だともうその乾燥機とかその脱穀機とか使うのをね、使う農家っていうのはすごく少なくなっておりまして、
というかね、はい、乾燥機がいるって初めて知った。
そうなんですよ。まずはその乾燥させないといけないんですけど、その乾燥機がね、
うん、
バカでかいんですよ。収穫した米全部入れないといけないわけじゃないですか。
うん、
アホほどでかいなんか機械ですね。それで何でしたっけ、攪拌される的なやつ。そう、だからそういったんが昔はあったんですが、
うん、
そう、でも何でしたっけ、何でしたっけ、そのカントリーエレベーターに、まあ、入れるとですね、もう祖先機っていう機械が通してですね、そのいろんな藁とかゴミとかそういったものを取り除いて、で、まあ、計量して、そう、貯蔵されるみたいな感じで、まあ、全部一括でやってくれるようになってるんですよね。そうですんで、ダッシュみたいに束にして干し台で干すわけではないのか。そう、何でしたっけ、もうすでに、まあ、稲刈りっていうか、コンバインっていう機械があるんですけど、それで稲を刈ったら、その、藁からですね、もう米粒だけがもうすでに取り出されてるんですよ。 あのもみ殻のついた米粒ね、
うんうんうん、
まずになっちゃってるんで、でそれをなんかでっかいそのタンクみたいなやつに入れて、そのタンクがその攪拌しながら乾燥させるっていう乾燥機、
そ
う米の乾燥機があるん、あ昔はありました、そうでも今はあの何でしたっけ、カントリーエレベーターっていうのに持ち込むっていうことになってますので、もう使ってないんですけどね。そうですんでね、その米の乾燥機ちょっと見ていただいたら分かるんですけど、マジででかいんです。でかくてクソ邪魔です。
まだその乾燥機はあるの？
いやもうあのどっ、多分処分したんじゃないですかね。そう、穀物乾燥機っていうのがありまして、いや昔ありましたよ。もう今値段とか見るとどうなんでしょう、穀物乾燥機、汎用乾燥機とか、お値段いくら、
ちょっと見てみよう。
米乾燥機とかでね検索すれば出てくると思います。なんか本当にね、あのビルみたいなタワーみたいなマシンですね。穀物乾燥機とかでですね、
あと本当になんかビルが今立ってるのかと思って、
でかいでしょこれ。
これが機械か。
そう
ビルみたいじゃないこれ、
うん、でかい。だからでかいんですよバカみたいに。
あ本当だ、ちょっと屋根に使えちゃう。
そうこんなんがね、
そう
か、ありました
すっごいね。っていうか大きさもいろいろあるけど、
そうなのでね、なんか最近のやつとかでしたらね、30国とかできるやつなら2,246,400円とかね。乾燥機ですです。
あすごいな
ね。白ご飯さんが224万から276万みたいなね、そんな感じでございます。そう、うどん伯爵さんもね、一昨日親戚の家に置いてある米の乾燥機が稼働しているところを見学しました。すっごいでかかったです。そうなんです。うちの実家にもねこの乾燥機ありました。今はないです。ですね、これね、まあ、本体の価格もそうなんですが、電気代もね、やっぱりその、えぐいかかるっていうのがあったりするんですけどね。まあ、今では、まあ、やっぱりその、そういうカントリーエレベーターっていうね、その、なんでしたっけ、共同、利用施設みたいなのが、まあ、主流になりつつあって、ね、あれだったりもするんですけどね。で、まあ、そのカントリーエレベーターに下ろしたやつから、まあ、利用料代わりにですね、生産したお米の一部を、農協側が持っていってっていう感じのシステムになっております。ですです。そう、ヤフオクで約20万円、まあ、20万円ではございますけど、運ぶのにね、下手すりゃ何万何十万かかるかもしれないです。バカでかいんでね、でかいんで、とにかく、そう、でかくて駆動音すごい機械は大抵電気代やべえ。そう、電気代やばいんです。なのでね、最近はそういう、農林水産省さんが、やってるところに持って行ってってことになりますので、まあ、厳密に言えば私が作ってる地域で作られてるお米の品種の、ものにはなります。だから私の、お家で栽培されたお米は多分混ざってるとは思いますがです。
そっか、100% じゃないん
です。 100% じゃないんですよ、残念ながら。それはね、もうちょっとどうしようもないと思います。はい、さあというわけでですね、アリスさん、懺悔ガチ勢の方から、懺悔が来ましたので、あのコーナー行ってみましょうか。
行くですか。
そう、先週先々週とですね、ちょっとアリスさんが来てなかったので、まあ今日、あのコーナーに行ってみたいと思います。ちょっと画面切り替えだけちょっとお待ちくださいね。よいしょ、はい、では、画面切り替えますので、アリスさん、タイトルコールをお願いいたします。
はい、アリスの懺悔室。 子羊たちが犯した罪をアリスが全て許すというコーナーです。今宵も迷える子羊たちが懺悔に参りました。さあ一人目どうぞ。
一人目行ってみたいと思います。
うん、
はい、では懺悔、よいしょ、ぽいぽいさんからいただきました。ありがとうございます。懺悔エンジョイ勢、
ありがとうございます。
懺悔エンジョイ勢
あのごはんさんが、
はい、
あの懺悔ガチ勢ってなんだと
聞いております。懺悔ガチ勢でございます
この間からちょっとあの、はい、発生した爆誕した言葉でございます
ね。すべて許すって言い切っちゃったってことではございますが、そこはアリスさんいかがでしょう。
はい、このコーナーはアリスがすべてを許すコーナーです。
はい、では、ポイポイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アリス様、あーアリス様、懺悔します、うん、懺悔懺悔しますします、
うん、
私今日に懺悔懺悔、昨日も明日も懺悔懺悔、毎日懺悔、毎週懺悔、毎月懺悔、毎年懺悔、あー懺悔します、正直でテキストだけじゃ音程伝わらないし、そもそもそんなノリじゃないのに作ってしまったこの歌、そして内容がない、これは懺悔しないと許されないと思いました、文字制限で、訳すこんな私をどうか許してください。
ちょっと待って、
はい、
これ歌だったんだ。
歌だったらしいです。
懺悔します。懺悔します。死します。私、今日に、懺悔懺悔。昨日も明日も懺悔懺悔。毎週懺悔、毎月懺悔、毎年懺悔、あー、わけわからないぞ。あれだ、この歌を、
はい、
国歌とします。
ちょい、どこの国のことまで国歌ですか？
ぽいぽいキングダムっていう国がきっと
新たにキングダム生まれちゃったよ、アリスさん。
あ、そっか、ダメだ、ね、アリスのところに敵対国を作ってはいけない。
いや、はいはいはい、
ぽいぽい諸島で、
ぽいぽい諸島、はい、
うん、あのあるあれだ、あの島の歌だ。
なるほど。
うん、なんだっけ、これを、これは内容がない歌なの、
はい、内容がないよ。
これを訳すと、
はい、
文字数制限で訳さない歌を載せてください。
うん、なるほど。
うん。最後まで。
最後まで。
歌い続けろ。お前ら、止まるんじゃねえぞ。
勝ち取りたいものもない、無欲なバカにはなれない、
懺悔しろって感じで許します。許します。さあ、島の歌として歌い継ぐがいい。
ポイポイ島という新たな概念が生まれました。
ポイポイ島で歌い継ぐがよい。
ツッコミがない恐怖はい、というわけでですね、懺悔、ありがとうございました。
うん、ありがとうございます。
さて、以上かな、はい、
うん、
はい、以上、
一体何の懺悔だったのか、
何の懺悔だったのか謎ではございますが、まあ、あの最近がある懺悔エンジョイ勢ですね、はい、というわけで許された、というわけでですね、懺悔コーナーも終わったところでですね、後半のお題のコーナーに突入していきましょう。はい、お題のコーナーに突入するときにですね、ジングル流しますので、皆さんよかったら一緒にレイブンズナイトとコメントしていただければ 心の中で叫んでいただくのも OK ですし、コメントしていただくと、米稼ぎになりますので、中の人が喜びますのでよろしくお願いいたします。ではジングルいきますよ。準備よろしい？
いいよ。
レイブンズナイト。さあお題のコーナーです。
その前に
どうされました？
残機エンズイってなんだって、ご飯さんがついてきてないので教えてあげてください。
お、残機エンジョイ勢というのはですね、なんかこの前あの爆誕した言葉です。はい、第何回だったかな。
先々週かな、なんかあの懺悔のお題のコーナーの時に、
はいはいはい、
アリスのスペシャルコーナーだった時に生まれてしまったんです
よ。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんです。
詳しくはアーカイブを。
そう、レイブンズナイト第731回放送ですね。731回放送、アリスの懺悔スペシャルがあったんですけどね。はい、その時にですね、懺悔ウェーイみたいな、懺悔エンジョイ勢とかね、懺悔ウェーイみたいな、あの懺悔エンジョイ勢っていうパワーワードが生まれました。なのでね、よかったら、第731回放送ですね、そちらのアーカイブ、ある意味ね、あの、なんだったっけ、あれだ、神回かもしれませんね。というわけで、
神回か。
神回かもしれません。そう、レイブンズナイト、レイブンズナイト。はい、ゆりさん、ぽいぽいさん、えんねんさん、レイブンズナイト、あ、うどんあくしゃくさんも、白ごはんさんもありがとうございます。それ以外にもですね、心の中でレイブンズナイトと叫んでいただいている方も本当にありがとうございます。米稼ぎコーナーが終わったところで、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず、私、画面向かって左、緑のおじさん、変態バーチャルライバー、HRR と書いて、HR でーす。
画面向かって右、バーチャルネットシスター、補聴姫ことアリス・セラフィムです。
というわけでですね、この3人で、この2人でお送りしたいと思います。今3人って言った。誰がいるんだ。
あとの1人は一体どこにいる？今日来ないか。
白ワンさん、結局アーカイブを見てるけどさ、懺悔エンジョイ勢という言葉が通常使いされている現状が怖い。懺悔は怖くないよ。
だって何それ？
何
か怖くないって言った
い。いや、だってあのアリスさんに許されますから怖くないです。
確かにそうですな。
そう、懺悔は怖くないよ。
いやいやながら許す時もあるけど、
いやいやながら許されます。はい、
そうそうそう。
何でしたっけ、なんかキリッとした大人の女性がイメージになりつつあるキャラを私が作ったらなぜかロリッコになってしまったっていうのはやっぱ許されたりします？
HR さんは、
はい、
ロリしか作れないんじゃない？
やっぱりそっか
やばいな。
そうかもしれない。
やばい人だった。
そうかもしれない。そうかもしれない。何でしたっけ、白ご飯さんがね、仕事で見れないときに別世界が構築されとる、よくある話でございます。いや、カオスで、いや、カオ、あのレイブンズナイトはですね、皆様の、熱血気合根性愛でできておりますので、多少のカオスはですね許容していただければと思います。はい、というわけでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃんと、本日のお題は捨てる保つ共有でございます。さあ、捨てる保つ共有、まあ、秋が深まってですね、そう、衣替えの時期になってきたと思うんですが、そう、この季節をまたいでさ、着なくなった衣類とかってどうしておりますか？
着ないよ。
そう、まあ、何でしたっけ、季節が巡って着なくなった服、まあ、人によってはですね、まあ、しまって来年も着るって方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、T シャツとかならね、もう夏場汗染みてボロボロになってたりすると、ひと夏でね、一旦ポイポイしちゃうっていうのもあるかもしれませんし、
ひと夏ね。
あとはですね、当然その着なくなった古着、まあ、あのお子様とかでしたらね、あの着れなくなった、大きくなって着れなくなったやつとかですね、他の人に、友達とか親戚の方に譲る、まあ、共有ですね。そうというわけでですね、まあ、捨てたもの、捨てられないもの、捨てたいもの、捨てなきゃいけないものから、逆に保持しているもの、まあ、持っているものとかですね、あとは友達やオークション、メルカリなどで他人に譲ったもの、共有したものなどなど、まあ、ゴミ、プライド、データまで、いろいろと募集してみたいと思います。ということで、捨てる、保つ、共有ということでございます。はい、さくらさんがね、カオスでやばいと、カオスしかなくない確かにカオスが通常、いや、あのカオスが通常、カオスが通常でございます。世の中ね、あの、多少のね、多少のカオスは許容していかないと、まあ、今後ね、あの、何でしたっけ、時代に取り残される可能性っていうのはよくあると思いますんでね、皆さんね、カオスっていきましょう、
はい、カオスる、
カオス
動詞になった、
動詞に、あの、まあ、そんなわけでですね、そう、捨てたくないもの、捨てれないものとか、保管しているものとかね、いろいろとあると思うんですが、さあ、アリスさんにも聞いていきましょう。
うん、
まず私、捨てないといけないものっていうのがございまして、
何を、
部屋に散乱している空き缶とペットボトル、
捨てろよ。
いや、ほら、ゴミ箱さ、用意してるんですけど、
うん、
ペットボトルとか空き缶とかって別のゴミ箱に入れないといけないんですよ、この燃えるゴミとは別にね。
そうだね。
そう、なら そこに持っていくのがめんどくさいから、そこ、あの、この辺に、この辺にね、転がってるんです、これこれ
叩かなくてもよし。でも、はいはい、あれでしょ、溜まっていって、
はい、
で捨てる曜日が来るとわらわらとそっから拾って、こう、
そうそうそう、ゴミ袋を持ってきて、大量にこのね、ペットボトルをこうまとまってるやつを
まとめて、ボコボコボコボコ、その日にはスッキリするん
だ、ね、そうその通りでございます。
すごくわかるやばい。
なのでね、まあ、アリスさんに許されなかった許されなかったか。
いや、懺悔室じゃないから。
あ、いや、まあ、懺悔室じゃないですからね。
そう懺悔室に来た場合は、はい、まあ、なんとかして許してもいいよ。
そう、あとはですね、なかなか捨てられないものって言ったらですね、
うん、
ポイントカード。お店、いろんなお店とかのさ、
うん、
もうこの店行かねえだろっていうやつとか、期限が切れてるだろってやつとかのポイントカードとかが財布の中で、あの、溜まっていって、どんどん財布が分厚くなっていくことありませんか。
なる。
そう、私ね、それがあってですね、もう、なんだろう、よっぽどのことがない限りポイントカードはなかなか持たないようにしてます。
だけどさ、
はい、
そういう時に限ってひょっこりするところに行っちゃってさ、
そうなんですよね、
持ってないんですよ今ってことになるんだよ。
そう、なので、アリスさんは今、その財布の中にポイントカードとかそういったものってなんか入ってたりします？
サンドラッグのポイントカードと、
はい、サンドラッグ、
うん、あとうちの近所のスーパーのと、
はい、
あとなんだろう、あと、ファミマのカードだけど、
はい、
T カード、
お
ーと楽天カード、
ほうほうほうほう、
ポイントはね、それくらいかな。
私ね、今そのカード、うん、この中に入ってるやつって、
うん、
ニコニコレンタカーのカードだけですね、お店のカードは。
ん？
ニコニコレンタカー。
ニコニコレンタカーって何？
関西圏だと有名なそのレンタカー屋さんです。まあ、でもこれもね、
車レンタルすることあるの？
大阪にいた頃はありました、うん、でも今はそのうどん県にいるときは自分の車がありますんで別にレンタルすることはないですけどね。お、リキさん、こんばんは。どうもこんばんは、
すー、まいどでございます。
アリスさんがお世話になっております
。お世話になってます。
はい、 こっちもニコニコレンタカーあるでということで、あ、九州もそう、ニコニコレンタカーは結構有名なレンタカーショップでございます、レンタカーではございますけどね。じゃあなんで持ってるねんということで、あの大阪でよく使ってたので、それがあの抜いてないだけでございます。いや結構ね、そのカード系、ポイントカードっていうのは昔そのいっぱい持ってたんですけど、ごっそり整理しましたね、あこの店行かねえわ、この店行かねえわみたいな感じでですね。そうなので、まあ、皆さんもその持ってるポイントカードとか、ね、使ってないけど捨てられないみたいなものいっぱいあるんでしょうかね。お世話になられておるよっていうことで、なんだろう、どういうお世話、どういう関係なのかって、とても気になるところではございますけどね。はい、そうあとはね、やっぱり年をまたいでさ、携帯扇風機で保管してたんですけど、意外とね、年季節またいでもなくしてなかったんですよね。
ん？
その携帯扇風機とかちっちゃいもの、小物系ってさ、その季節でしか使わない小物系って、あの1年またぐとなくなっちゃってることよくあるじゃないですか。
うん、1年っていうかさ、
はい、
僕今年は自分で買った日傘が見つからなかったんだ。
ちょいちょいちょいちょいちょいちょい、今年買ったものがもうすでになくなっちゃってる。
違う違う、
はい、
うん、1本持ってて3日なくて、もう1本買って2本かなったんだけど、うん、2本見つかったんだけれども、2本とも見つからなかったの今年は。
うん、なるほど。さあ、まあ、そう、白ご飯さんがね、そのごっそり整理されたと、いやだからなんでニコニコレンタカー残ってるのってことで、ニコニコレンタカーはこれあのポイントカードじゃなくて、車を借りるときに必ず必要なカードだったので、残してたって感じですね、その整理するときに。そう、NN さんが Windows ME の OS がなんとなく捨てられないです。あ、 ME じゃないですけどさ、
うん、
私あの Windows XP のあの昔作ったパソコン、
うん、
もう今では絶対使えないんですが、
なんでなんで、
いやあの使えないというかスペックが低すぎて、
あ、うんうん、
そう使えないんですが、それがね、ちょっと思い出深い PC なので捨てずに残してあります、
うん、僕のうちには、
はい、
キャンビーの、
はい、
なんだっけ、持ち運びができそうでできないような、
はい、
分厚い重いノート状のパソコンがあるんですけど、
はいはい、ほうほうほうほう、
別に捨てられないわけではないんだけれども、うん、ただ置いてあるんだ。
そう、そのね、市販のものとかだったら、うん、まあ、ヤフオクで、まあ、貴重品なんだらヤフオクで売ったりとかそういう手があるんですが、うん、そのパソコンっていうのがですね、今はなき、昔ほらビデオテープってあったじゃないですか、
うん、
そうビデオテープをこういっぱい収納するようなプラスチックのケース、うん、箱、
うん、
その中に、無理やそれをそのカットしたりとかして無理やり組み込んだパソコンがあるんですよ、うん、ビデオテープ PC。
なるほど。
そう、それをね、いや捨てられない、捨てられないというかね、そう VHS、ビデオテープの何でしたっけ、ケースに無理やりちっちゃいマザーボードを突っ込んで作ったパソコンがあるんです。
ちっちゃいの？
いや、そこそこそこそこ、まあ、今でいうミニ PC とかよりもでかいです。はい、ビデオテープが入る、ケースの PC ですから、
うん、
どっかに、うん、
自分で作ってちっちゃいって思ってるから、
はい、
なんか可愛くて捨てられないんじ
ゃない？いや、作るのにものすごい苦労したので、
うん、
そう、捨てられないって感じですね。
なるほど。
どっかにあるかな、そのビデオテープ PC の、画像、他にあるがあれば、
うん、
あ、残ってた、これ、
え、
画像残ってた、ちょっとお見せしましょう。
あ、見たい見たい。
そう、ビデオテープのビデオテープケースで作った PC、 い よいしょ。これね、昔のね、スマホで、昔のその携帯電話で撮ったやつなので、めちゃめちゃ画像荒いというか小さいんですけど、はい、ちょっと、出してみましょう。ドン。はい、これです。そう、新書、ビデオを入れるケースの中、これ PC です。
もう早く反映してくれ。はい、
これこれ、私が作った、パソコンです。見えた、見えた。
まだです。
はい。
どこなんだ。あ、見えた。
なんでそんな写真残ってんだっていうことではございますが。
うわ、すごい。
そう。なんでこんな写真残ってるのか、気になるところではございますけど、これ、これ、私が作った、パソコンでございます。で、よいしょ。そう、中を開けるとですね、パカッて開けると、キーボードとマウスが出てきてて、これめっちゃ昔のね、デジカメで撮ったので、小さいですけど、思ってたのと違ったんですが、
これは。開いてるのは私。
そう、パカッて開けると、これ、持ち運びできる PC ですね。
うわ、すごい。
そう、インターフェースもね、今でいうシリアル ATA ではなくて、普通のね、平べったいきしめん状のケーブルが使われてるっていうか。
うわ。
で、中がね、そう、こんな感じにパカッて開いたら、こんな感じになっておりまして、そう、このきしめん用状のケーブルとかで、
なんかすごい、
はい、
これを作ったのは
これ、はい、
何年前くらいなんですか。
何年前だろう、これクソ昔です。
レイブンズナイトを放送する前。
レイブンズナイト放送してたと思います、すでに。レイブンズナイトは放送してました。
2006年以降ってことか。
そう。でも横面なんかはね、こんな感じで、まあ、ちょっとパネルを装着する前にですね。昔ながらの PC とか、反対側は電源ケーブルが、
あ、すごい、ちゃんとコネクターの窓があるというか、
そうで、反対側はこう電源ケーブルをさせるようにして、
すっごい
中にマザーボードが入ってるって感じです。
わ、
ね、懐かしいな。いや、これがね、あるんですよ。あるんですけど、
す、
捨てられないっていう。
これ今売ったら買う人いるよね。
いやどうなんでしょう。 Windows XP ですよ。 XP のパソコンです。はい、これ
何かこう新しいものを、
はい、そう、マウスもキーボードも収納できて、で、光学ドライブも 3.5 インチの IDE のものが使えるみたいな。で、今でいうその 2.5 インチの SSD ではなくて 3.5 インチのハードディスクが中に入るような感じになっております。そう、 ID ケーブルでございます。懐かしいきしめんケーブル。そう、ふんふん、これが昔のノートパソコン。デスクトップパソコンです。ノートパソコンではございません。デスクトップパソコンです。
ミニデスクトップパソコン。
デスクトップパソコンでございます。で、何でしたっけ、これ持ち運びできるっていうね。リュックサックに詰めて、その友達の家でそのゲームを対戦するように作ったやつなんですよ、実を言うと。
すごい。これ容量どれぐらいですか。
いや、ハードディスクなので 3.5 インチのハードディスクだったら付けられるんで、まあ、そう、ハードディスクは 3.5 インチで、何でしたっけ、これキーボードとマウスですね、これをね、中に収納しないと、そこになんと5インチの光学ドライブを乗せていくことができるんです。そう、何でしたっけ、拡大画像を見ていただいたら分かるんですが、このね、よいしょ、 これね、
よ、
あれどれだ、ちょっと待ってね、
これ
これか、これね、あの画像を見ていただいたら分かるんですけど、その黒いなんかシール貼ってるじゃないですか、黒いシールっぽいの、うん、これあのマジックテープになってるんですよ実を言うと、でそこにその持ち運びしてた時にガタガタならないようにそのマジックテープで、5インチのドライブとかをここにペタって貼り付けることもできるんです、実を言うと。
おーすごい、
そう、5インチ広角ドライブを、このキーボードとマウスを、外に出したら中に5インチドライブを、収納して運ぶ、持ち運ぶことができるみたいな感じのね。3.5 に5インチ全くわからん、でかい、だからノートパソコンに使われてるやつとかはあのちっちゃかったりするんですけどね、 2.5 インチとかっていうちっちゃいものが使われてたりするんですが、これはね 3.5 インチのでかい、
僕ん家にあるそのキャンビーさ、
はい、
大容量 300MB
だ、わお。でもこれね、見て、この何でしたっけ、このシール貼ったまんまになってるんですけどね、この新書ビデオって書かれてるね、このケースビデオとか、ね、
ビデオ
とか今ならもうないでしょうからね、本当平成初期の遺産じゃないですか。そうなんです、これマジでね遺産でございます。これがね未だに捨てられないアイテムだったりしますね、はい、というわけで、あの出てきました、あの昔のデスクトップパソコン懐かしいなっていうのがね、こんな感じでのこの画像が残ってるのがびっくりだ、本当。
宝物ですね。
ね。
本体はもうないの？
え、本体ありますよ。なんか捨てられてないですから。
なるほど。
はい。本体あります、ちゃんと。そう、どっかの自作 PC コンペとかで傑作取れそう、取れそう。いや、これがね、でもね、なんでしたっけ、当時のその自作 PC 関連って、もっとすごいのいっぱいありましたからね、マニアックなものが。
そうなの？
そうそうそうそうそう。だからね、私のやつなんか、これ、こんな感じんですけど、しょぼいです。はい。入ってる OS は Windows XP です。インチポンドは許しませんよ。ね。インチポンド、ミリメートル、派閥、いろいろとあると思いますけど。メートル法ガチ勢の方がいらっしゃったらしいですが、ですんでね、これね、ちょっとね、ほんとね、Windows XP が入っております、ですです。まあなかなかね、こんな感じで、その皆さんもね、あの捨てられないものっていうのは、皆さんねあると思うんでね、ちょっといろいろと、よかったら、教えてください、掲示板とかね書いていただければと思います。というわけで、来ているやつを読んでいきたいと思います。はい、ヘグマノさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
人生というと時としては何かを捨てないといけないということがあり、この辺はアメリカにおける手持ちのカードを何か捨てないことには物事が進まないという人生をカードゲームに例えた格言や、ね、シナにおける13杯の存在は、可愛いが何かを出さねば事象は動かないという人生と麻雀を例えたものがあったり、持ちすぎることも事態を悪化させるという、教訓として残っている感じがあるのではないかと思います。そういう中で私が思う捨てる、保つ、共有するものと言いますと、捨てるものというと裏付けされてない自信や誇り、
ほうほうほうほう、
自分は特別だとおごり高ぶる慢心、必要のない小さな、自尊心、過剰な、このあたりは捨てるといい、確かになんとなく分かりますね。裏付けされてない自信とか持ってても、ね、それは失敗を招くっていうのは、確かにありそうな感じではございますが、そして捨てたくないものとしましては、先人の裏打ちされた教え、ほうほうほう、故国でアイルランド人としての、立ち居振る舞い、勝者を称賛し敗者の健闘を称える武の精神、良い影響を与えてくれる人たちとの絆、これはでも捨てたくないですね。いや、わかるわかる、そう、 で、共有すべきこととしましては、災害時における正確な情報や物資、場所の把握、飲むことのできる流水、湧き水の場所の把握、建物や乗り物における脱出路の経路やそのための準備、愚かな歴史というものが個人的に思い浮かんだりします。いや、これでもね、なんとなく全部わかるね。
うん。
ね、何でしたっけ？そう、確かにその共有すべきことになる災害時におけるその情報や物資とかね、場所の把握っていうのは、これはね、とにかくその情報ね、間違えた情報が伝わってするとね、二次災害になったりすることありますし。お、銀河夏目さん、うん、こんばんは、毎度でございます。
はい、こんばんは。
そうで、武の精神っていうのはね、やっぱ捨てたくないの部分はありますね。まあ、最近だとね、私も捨てたくないものとしては誉れっていうのがあったりするんですけどね。
誉れ
です。
何かのお酒かい？
いやいや、違います。そう、何でしたっけ。そう、最近まあアーマードコアをはじめとしてたさ、まあエルデンリングもそうなんですけど、そういわゆる対人戦闘の、ゲームがあるんですが、そういう中でね、その何でしたっけ、そう、よく誉れと言われてるものがあるんですけど、その誉れを捨ててガチ構成になるみたいなね、その何でしたっけ、まあいわゆるそのまあそういうアーマードコアとかエルデンリングとかって、そのいわゆる強い戦法、とにかく強い戦法を、強い戦術みたいなのがあるんです。まあ、格闘ゲームって言ったらその強キャラとかさ、強い技とかあるじゃないですか。まあ、昔の格ゲーとかだったらさ、あまりにも強すぎてさ、暗黙の了解で使用禁止にされてるキャラとかがやっぱいたりしたじゃないですか。で、そういうのをその、まあ、自分のこだわりとかを捨ててそういうのを使って勝ちに行くっていうのを、その誉捨てとか、ね、誉れを捨てるとかっていう表現を使われることがよくあるんですよ。
なるほど。
そう。まあでもね、逆に言ったらその、まあ、e スポーツとかのそういう世界だったら、強いキャラ、強い構成で敵に勝利するため、勝利を目指すっていうね、そういったストイックさっていうのも私もねすごい好きだと思うんですけどね。まあ、そっちも当然それはそれでありだとは思いますが、なのでね、その誉れは持って戦いたいとは思うんですが、負けが込むとね、誉捨てしてしまうことはよくあります。
誉捨てその略し方
ね。そう、泉さんが言うようにね、そのエイチャルさんがフランダースガレーを使い続けていたのも誉れかな。あ、確かにそれはあるかもしれませんね。そう、
つまりこう自分の持っている何モ
ットーとかね、そういうものを誉れって言うんですけど、まあ、コメントにあるように、誉れは浜で捨てるものとかね、誉れはルビコンで捨ててきました、誉れはダークリングを使ったせいで消えてしまいましたって、誉れがなくなっちゃうみたいなそう、まあ、有名はね、誉れは浜で捨てましたってね、何でしたっけ、誉れは浜で死にましたっていうね、これゴースト・オブ・ツシマっていうゲームの主人公のセリフなんですけど、そう、何でしたっけ、そう、まあ、これに関しましてはね、武士としてのね、誉れに強いこだわりを持った、まあ、親父がいたんですけど、ね、その親父の教えにその決別を宣言するなのセリフとして、誉れは浜で死にましたっていうね。そう、だからその、まあ、武士道的なものですね。昔の何でしたっけ、武士とかはさ、その名乗りを上げて決闘する的なもんがあったりしたんですけど、もうそういうのではなくて、ね、もうありとあらゆる手を、ありとあらゆる手段を使って敵を倒すことのみにっていう、
つまり自己紹介の最中に戦う、攻撃するみたいな感じ。
お前に誉れはないのか、 誉れは浜で死にましたみたいな感じのね。
なるほど。
そう、そっからあの来てたりするらしいんですけど、ちょっと私もね、あの庭子の知識なので、あの細かいところ間違ってたら申し訳ないんですが、大体そんな感じなのかな。
うん、
そう、あの真剣勝負の武士の戦いをしろ親父 VS 闇討ちしてでもええやろ勝ったらいいっていう息子の、そう、そういう有名なセリフではございまして、まあ、そういう中で、まあ、そのいろんな業界でもそのいわゆる価値にこだわった戦法戦術ビルドを使うっていうのを誉れを捨てるっていう表現を使う買われることがあったりはするんですが、まあまあまあまあまあ、でもね、その価値にこだわるってことも、そう、 e スポーツの世界なんか絶対それしないといけないですから、もう強いキャラ使って、ね、あの敵に勝利してなんぼっていう世界もありますから、
うん、
そっちはそっちでいいと思います。まあ、ちょその辺がちゃんと住み分けさえできればね、とは思うんですけどね。はい、そうジオン広告に栄光はねそう本来ゴーストオブツシマのセリフだったりはしますけどね。そう、全国の誉れちゃんの風評被害っていうことではございます。そう、鎌倉武士かっこ捕虜を肉の盾として使う、ちょいちょいちょいちょいちょい、そう、勝てば官軍と言いますからね、ね、鎌倉武士バーサーカーというわけで続きまして、レイブン専用のエアストライク、空からミサイルはあなたに、こんにちは、そしておやすみなさい、スヤーは、起きた、おはよう、ザブザブ、から朝顔を洗う、でまた夜やんけ、どうもぽいです、ぽいぽいぽい、どうも毎度でございます、ぽいぽいさんこんばんは、
こんばんはです
、今宵のお題、捨てる、保つ、共有で、私最近なんか捨てたかなと思っていたら、今週燃えるゴミ捨ててない
やばい、
ということに気づいたわけです。やっぱり、地味にゴミ袋場所取るんだよなと私は思いつつ、玄関の中に放置を決めております。来週のゴミ出しはちゃんと出したいです。皆様はゴミ出し忘れた時どうしてますかっていうことでございます。はい、ぽいぽいさんはどうやら燃えるゴミを捨て忘れたらしいですが、アリスさんこちらはいかがでしょう、許されますか。
もう許すよ。
ああ、許されましたか。
だってさ、
はい、
だってさ、はい、本当に朝さ、はい、僕さ、まあ、ゴミ捨てばかりやってるけどさ、うん、もう正直時間ないんだよね。
いや、まあまあ確かにね、ゴミを捨てるっていうのも一苦労ですからね。
で、前の夜にゴミをまとめておいて、
はい、
でもう夜中に出したんですよ。そう、あの今はその自分の家の前に出すっていうルールなんで、
はい、
ゴミ集積所みたいのが今はなくって、
はい、
ほら誰が捨てたか分かんないけど、この夜中に捨てるの誰よみたいなことはないわけですよ。で、家の前に置くわけなんですけれども、
はい、
こうドーンとね、置いて、
はい、
そうすると朝の5時ぐらいにカラスが、
あ、
やばいことにやってくれると大変なので、
うん、はいはいはい、
最近はもう、まあ、まとめるけど、ゴミ箱にっていうか、ゴミを置くところにはやめて、
うん、
朝出すんですよね。
あ、まあ、
めん
ど
くさいけど。
はいはいはいはい、はい。
なんたってカラスさんたちが、凄まじいから、もう。
ゴミ漁り。まあ、都会のカラスはゴミ漁らないとね、生きていけない。
そうだな。うん、
ルーさん、こんばんは。毎度でございます。さあ、ルイさんも捨てたもの、最近捨てたもの、保存してるもの、共有してるものですね、教えていただければと思います。XXXX さん、こんばんは。レトリックス X でございます。ど
うもこんばんは、いらっしゃいませです。
お、レイウスさんも初見です。お、レイブンズナイトでは初見かな。レイウスさん、こんばんは。毎度でございます。
いらっしゃいませ。
そう、初見の方がいらっしゃるので、まあ、エルデンリングとかね、うん、アーマードコアの配信にはちょくちょく聞いていただいてるんですけど、せっかくなのでアリスさん自己紹介しておこう。
うん、ですね、アリスは包丁一本で世界征服を目論んでいる、バーチャルネットシスターといっても、聖女ではなく妹のシスター、バーチャルネットシスターの、包丁姫ことアリセラフィムと申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さくらさんがね、ゴミ捨てが夜にあるうちの市最強、ほうほうほう、ゴミ、あ、そうそう、ゴミ回収がね、
そうなの、
ゴミ回収ね、あの地域によっては夜やってるところもあるんですよね。
素晴らしいな。
レイウスさんはね、初見そんなわけないっていう毎度の初見詐欺だらしいですが、ね、
あ、そうなの。
いやいやいや、あのその辺はね、
自己紹介しちゃったじゃん。
いやいや、アリスさんは初めてかもしれませんよ。
とか、
そう、そういうことです。どこにでもいるけどどこにもいないよ、多分。
なんでそんなにシュレディンガーの猫なの。
まああの、猫はいます。
猫はいます。
猫はいます。そう、まあそんなこんなでですね、なんだったっけ、そう、要ゴミ収集。うちね、大阪にいた頃はさ、下にさ、あのでっかいゴミ梱包、ゴミ入れみたいなのがあって、
うん、
そこに大体何でも突っ込んでいいみたいな感じになってたんですよ、
うん、
そう、マンションがそのゴミ回収台みたいなのも、合わせて収集しててですね、
うん、
なのでそのゴミ捨てに関しましては私が住んでたところはめちゃめちゃ楽でした、
うんうん、
そう、まとめて何でもかんでもまとめてポイポイしてよかった よかったので、
うん、
ポイポイって言ったらポイポイってポイポイさんちがさあ、よしよし。ではですね、掲示板の方がちょっと一旦止まってるから、マシュマロの方もちょっと見てみましょうかね。お、来てますね。インチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。今週のお題、捨てる、保つ、共有ですが、捨てるは卒業アルバムを捨てました。うえ
ー、
学校時代、嫌な思い出ばっかりだったので、バッサリ捨てることで断ち切れたら、捨てたくないのは自分で作った同人誌になります。共有したいのは漫画なりの面白い作品になりますね。寒さが増してきましたので、MC のお二人、お二方、リスナーの皆様、体調には気をつけてということでございますが、卒業アルバムバッサリ行きましたか。
っていうか卒業アルバムどこにあるんだろう。
どこにあるんでしょうね。
正直、はい、ないかもしれない。
いや、あのね、卒業アルバムね、私ね、中学校時代のやつはね、もう中二病全開のことを書いてるから、私正直見たくないです。
ちょっと見たいな、
は
い、
で、何でしたっけ、高校の時はね、確かね、うん、弁論大会、特別賞みたいな感じで私の名前載ってるんですよ。
え、なんかすごいことになってた。
え、いやいやいやいやいや、これ有名、いや、結構ラジオでも何回も話したと思うんですけど、そう、校内で伝統的なその弁論大会っていうのがあって、そう、真面目なことを、大語りする中で、愛について語って特別賞をゲットしたっていうネタ。はい。その分で、その特別賞みたいな感じ、弁論大会特別賞みたいな感じで私の名前が載ってたりとかですね。そう、そんな感じで、結構、そう。でも、どこ行ったんでしょうね、卒業アルバム。お、高校生きのこさん、コンチェルナイト、コンチェルナイト、毎度でございます。
どうもです、やったい。
はい。レイウスさんは、そこに愛はあるんかってこと？いや、まあ、確かにその、どうなんだろうね。書き出しはさ、俺、その弁論大会の書き出しだけ覚えてるんですよ。
はい、何言って言って。
何でしたっけ、まあ、壇上の前で立って、こう、作文のこのね、作文用紙を広げるじゃないですか。バッてね。で、最初の一言、君に本当の愛という文字は書けるのだろうか。愛とは一体何なんだ。これが最初です。これがいきなり、もうそれを言った瞬間ですね、学校のそのね、行動というか、行動というか、まあ、体育館かなだったかな、もう大爆笑ですね。ドッカーなんですよ。
大爆笑されたの。
大爆笑です。
ええ
ー。君に本当の愛という文字は書けるのだろうか。愛とは一体何なんだって。ね。もうざわつきを通り越して大爆笑でしたね。
ええー。
で まあ、そこから愛にはいろいろとありますみたいな感じで、その何でしたっけ、宗教的関連とか、その愛にまつわるその意味とか、そういったものをいろいろ調べたものをこうね、つらつらつらと述べたりしてるんですが、もう終始爆笑でしたね。
ほうほう、
はい、ね、そんな話が、あったりはしましたが、まあね、うん、お前が愛について語んなやみたいな、そんな感じのノリでね、ですです。高校チャル様、俺の封印されし左足の小指が解禁されてしまう。みんなここから離れるんだ。うわぁ、いや、やばい、俺の力が溢れる。みんなが俺の西壁に染まってしまうと予想したけど違ったわ。で、で白ご飯さんもね、ゾワゾワしたということでですね。はい、最後に AC ジャパンって入れないとね。レイウスさんがその始まり、俺だったら惚れるね。いや、まあ、何でしたっけ。
いや、僕はね、マイケル・ジャクソンのオックスフォード大学での講演を思い出したぐらいには思ったよ。
いや、でもあれですよ、いわゆる何でしたっけ、私自身がそのいわゆるカースト上位の人間だったら話は別なんですよ。そのモテるイケメンとかだったら話は別なんですけど、それを語ってる人間がいかにもモテなさそうな何でしたっけ、いわゆるそのカーストの下っていう表現はおかしいですけど、オタクな人間がね、それを言い出したわけですからね。いやー、それはまあ、ぶっ飛びますよっていうことでですね。そう、やってることむちゃくちゃです。ほんと。いやー、懐かしい。まあでもそんな人間じゃないとね、ここでこうやってレイブンズナイトをね、17年も8年も続けられないような、気がしない。気がするのではないかなとは思いますけどね。はい、マイケルと同格のエイチャルさんは言い過ぎだぜ、アリスさんって。マイケル・ジャクソン。
いや、でもね、本当にマイケル君のはね、はい、皆さんに聞いてほしいっていう感じですね。
はい、神子葵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
有り余ってる充電コードを捨てました。
うわ
ー。おー、そういえばそのあれですね、充電コードで思い出しましたけど、 iPhone がついにライトニングケーブルを捨てました。
そう、
最新 iPhone がね、Type-C になったんですよね、 USB のね。
そうなのよ。
そう、いやー、あれで、まあ、充電コードとかね、そう、有り余ってる充電コード捨てたり、捨ててもね、捨てよう、そう、何でしたっけ、私今その便利な充電コード持ってまして、三股になってるんですよ。タイプ C と iPhone のライトニングとタイプ、何でしたっけ、マイクロ USB がついてるやつがあるんですよね。あれがね、意外と便利だったりしますけどね。レウスさんが、捨てたものか、会社の人間関係捨てました。おっと、これはまあでも何でしたっけ、最近の会社とかでしたら、その人間関係とかはあまり気にせず、働ける環境っていうのもそのできつつあったりするのかなって思ったりもするんですけどね。
いや、絶対僕のとこはそういうの無理な場所だから、やっぱり何々販売店とかは絶対無理だから。
あ、まあまあそうでしょうね。いや、その事務的な仕事をね、やるところでしたら人と関わらなくてもいけるのかなって思ったりしますけどね。はい、レウさんが、エイチャルさんが三股、いや、三股なんか私したことないですよ。されたことはありますけどね。
怖
されたことはありますが、三股どころじゃなかったかな。はい、そうね、上甲さんがね、タイプ C になったことで iPhone 買おうか悩んでます。でも高いんですよね、 iPhone。 めちゃめちゃ高いですよね。
いくらなんだろう。
10万とか平気で超えてなかったですか、多分。
うわー、何それ。
そう、 カメレオンさんが三股とか二股の充電コードは断線しやすいような、あ、確かにそれはあります。あの根元の部分がね、なんかよく、うん、なんだろう、断線というか、ゴム、ラバーの部分がね、あの外れて中の線が見えたりっていうのがありますので、ちょっとね補強しないとね、
お
いけないかなって思いますけどね。ぽいぽいさんがイヤホンも三股しがち、ライトニング、イヤホンジャック、 Bluetooth、 あー、まあ確かにね。そう、エイチャーさんが三股にされた、私は三股ではございません。三股ではありませんね、三股です。三股、避けるエイチャーさん、避けるチーズみたいに言わないでください、本当にね、ま私は食べ物ではございません。
今さ、はい、HRR っていう文字の H の、はい、あの左端の部分がピローンってこう避けたような想像をやってしまったよ。
あのさっきから三万にしたりとかね、あの、裂いたりとかですね、私を食べようとしないでくださいね。私食べても多分美味しくないと思いますからね。はい、遅れさばせながら投稿しました。お、ありがとうございます。サンミッシェさんからいただきました。皆様こんばんは。ゲームは好きだけど下手なサンミッシェルです。今日のお題で思い出すのは、インターネットがない時代の子供のゲーム攻略やあれこれの知識、情報共有ですね。ここでこうした方がいいとか、あれはいらないだとか、ドラクエ2とかなんかは、バランス調整失敗しているんだと思うのですが、プレイヤーたちの熱意でバランスが取れていたような気がします。もちろん攻略本と情報誌とかもありましたけど、今ほど全ての人が、全ての情報にアクセスできませんでしたから。皆様は友人知人と共有競い合ったゲームはありますか？それでは。いろんなゲームね。いやでも友達と、
うん、
あの共有してたゲームと言いますと、
うん、
そう、私の友達がね、お金持ちだったんですよ。
う
なので、その方ネオジオ持ってました。ネオジオを持ってました。
すごいですね。
超お金持ちだったので、
ロムの方ですよ、ね、
ロムの方を持ってました。
オラヤマティですね。
はい、その友達の家に行ってましたね。行ってましたよ。本当
ネオジオか。
ジオ
僕さ、
はい、
天が今京神殿っていうネオジオのロムカセットのねゲームが欲しかったんだけど、
はいはいはい、
めちゃめちゃ高かったんですよ。
はいはいはいはいはい。
CD 版はあったんですけど、
はい、
ロムカセットがやっぱり読み込まなくていいじゃないですか。
うん、
いや欲しかったんだけどね、とうとう手に入れずじまい。
そう、当時はネオジオね、そう。分かったね。お、カメレオンさんがネットがなかった頃、裏技が載っている超分厚い本とかあったな。大義林ですよ。いやーね、超絶大義林あったねこれ。あの辞書並みに分厚い本、あれ、
うん、
懐かしいね。
懐かしすぎるよ
ね。そう、大義林これでもね、あれなんか人殺せるぐらいのレベルのね分厚い本だったじゃないですか、
うん、
あれでも980円だったんですよ当時。
そうだっけ。
そう980円か990円かそんなんですよね。いやーね、あ、白ご飯さんがネットがないのになぜか見出してるポケモンの強くする方法ね。お、アンドラスさんもこんばんは。挨拶だけ、あ、いらっしゃいませ、こんばんは。
い
らっしゃいませ。ね、いやー、あの上子葵さんがエイチャルのあの左半分だけをトになってるじゃないですか、それト。
あのね、はい、そうじゃないんだな、この左の棒のところが、うん、左のところにペローンってこう裂ける感じのイメージだったんだ。
なるほど。 何でしたっけ、そう、超絶大ギリン、これね持ってないゲームの裏技を見るだけでもめっちゃ面白かったんですよね。
あー、わかるな。
裏技というか売る技って言われてた。懐かしいな、
技か、
これ。タウンページ並みのね、厚さが、タウンページの厚さを超えてましたね、確かに。そう、あれはね、今でも、いや、あれはでも捨てられないでしょ。ね。
え、
うん、捨てられないと思います。
ちなみに、
はい、
大ギリン、
はい、
売ってんのかな、
どうなんでしょう。
大ギリン、27,346円。
高っ。マジか。
これ2011年だけど。
はあはあはあはあはあはあはあはあはあ。高っ。
あ、鶴ヶ谷でもなんかあるけど、あ、品切れだ。
はあ。持ってたら、持ってたらね、プレミアついてますね、それ。
めちゃめちゃついてるけど、めちゃめちゃ売ってる感じ。
ああ、まあまあヤフオクとかだったら、ね、安く手に入るっていう可能性はありますけどね。
うん。
そう。
それでもやっぱり高いな。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
2011年のが高いんだね。あとは結構そんなに値段はない。
なるほど。よ
っ。抗議炎っていうのもあるんだ。
ほうほうほうほうほう。
抗議炎に引っ掛けたやつ。
なるほど。まあでもね、私ね、めっ高い本ではですね、何でしたっけ、捨ててないもので高そうなものとかでしたら一個あるんですけど、
何何、
そのエロ雑誌なんですが、
うん、
エロ雑誌なんですが、
うん、
コミックエローってやつの創刊号持ってます。
ほう、
はい、創刊号です。
ミック LO、
エロ雑誌ですけどね。
うんうんうんうん。創刊号、
創刊号ですね。上子葵さんが大ギリン懐かしすぎて高くなる前のを中古で手に入れて今でも持ってます。あ、なるほど。
創刊号は、
はい、
マンだらけで3500円。
でも、うん、なんか今見たら、
抽選円のとこが
駿河屋で、13,000円ですね、うん、
あー、ヤフオクで落札7,000円ですね。
はいはいはいはい、はい、でもバン、うん、ね、そう、マジトンプンさんのマジック・ザ・ギャザリングのバランスだっけな、お互いのクリーチャーの土地や数を揃えてあとは捨てるという全然バランスじゃないバランスと言われていた。あー、そう、マジック・ザ・ギャザリングのカードなんかもね、持ってたりするとアホみたいにね、プレミアついてたりするのもありますけど ね、
は、
ね、うん、はい、LO に関しましてはね、ロリ系のエロ漫画ではございますが、
うん、
そう、でも何でしたっけ、そう、そうなんです。それがね、うん、なんか当時、まあ、そういうキャラ、それで、まあまあまあ、この、これはバンされるエロいちゃう、エロちゃうさ。そう、まあまあ、何でしたっけ、そう、なので、まあ、そういったのが、うん、そういったのがあったりとかするんですけど、あとはあれですね、東宝関連の、昔の漫画とかですね、その辺もなんかね、一部プレミアついてたりとか、あと CD とかね、同人の音楽 CD とかね、えっちゃるちゃん、いやいやいや、まあまあまあ、はい、ですです。 まあそんなこんなでですね、そう、そういったものがあったり、なかなか捨てられなかったりするんですけど、意外とね、うん、プレミアついてたりするものとかもね、よくあったりはしますからね。いや、こればっかりは、そう、あとはその、何でしたっけ、昔のその漫画家さんとかが書いてた、まあ、例えばさ、そう、今有名になった漫画家さんが、あの、昔書いてたエロ同人誌とかがアホみたいに高くなったりすることあるじゃないですか。
まあ、ありますな。
そう。そういったんもね、なんだったかな、確かほら、ラブヒナとかさ、ネギマとかを書いてるあの方が、
うん、
アシスタント名義で出してた同人誌があったりとか、
うん、
そう、そういったんもね、多分探したら出てきたりするんじゃないかなって思いますけどね。はい、というわけでですね、掲示板とかを更新していきましょう。こんな感じでね、結構そのレアものっていうのはね、探したらいっぱいあるのではないかな。ファミコンのカセットとかね、その辺はね、
まあ僕はあれだな、
はい、
昔プレミアがついていた永井豪先生の数々の漫画を、
はい、
廊下のところに整理しようと思って、
はいはいはい、
500冊いや違うな、1000冊ぐらい並べといたらまとめて捨てられたことかな。
うわー、それ今残ってたら円大金額なんじゃないですか、ね、
そうだね、ちょっとだけ、まあ、そんな全部が全部じゃないよ。
はいはいはい、はい、
永井豪先生の数冊は本当に大事だったけど、
はい、
ポイされて、で、母がすっきりした声で、
うん、
ロビ、気づいてあげたわよって言われて、おーってなって。
まあでもあれですよね、その、何でしたっけ、大事なコレクションを捨てていただいてさ、
うん、
トラブルになるっていう話よく聞くじゃないですか。離婚話とかでね。
うん。
いやー、やっぱりその、何でしたっけ、その人の価値だけじゃなくて、現実的な金額とか価値とかをあらかじめ伝えておくっていうのもいいかもしれませんけどね。はい、
そんなこと言ったって、はい、価値がわからない人にその値段を言ったところで、うん、右から左で忘れられてそのまま捨てられるんだよ。
いやだからそのこれこんだけ価値があるからこれ捨てたらこんだけ弁償してもらうでって言っとくんですよ。
だから、
うん、
それをもう聞いて聞かない感じになっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。それはどうしようもないですね。
うん。
カメレオンさんが大切なものを捨てられるときはブチ切れながら大泣きっていうことですね。そう、レウスさんが右のお方も狙ってるんでしょ。エロチアールさんが、いや狙ってないですよ。
右のお方。
アリスさんです。私が何でしたっけ、
HR さんの右というと、うん、ウサギの HR さん。
あ、これか。
やばいな、 HR さん獣にまで手を出すとは。
獣な、まあ、いや、うん、ありかな、うん、どうなんでしょうね、ポケか。
ありらしいですよ皆さん。
ポケか、ポケモンカードなんかもね、後から価値が出るパターン一番価値が悪い。あー、わかります。ポケモンカードとかもね、めちゃめちゃ高いやつあったりしますからね。
スナックについてるなんたらカードみたいなやつとか
ね。ケモナーチャルさん、ケモナーチャルさん、うーん、いや、まあ、うん、わかる。泉さんがベッドの下に隠してあったエロ本が机の上に綺麗に並べてあって、母親が掃除しておいたわよって冷静に言われた時は辛かった。あれね、あれさ、なんでするんでしょう。
あれですよ、猫が
獲
物を仕留めた時に褒めてもらおうと思って、
はい、
スズメが玄関の外に並べてあったりとか、そんな感じじゃないかな。
いや、そのさ、机の上に並べてあるっていうのがさ、
うん、
嫌がらせ以外の何物でもないじゃないですか。
そうだけど。
でしょ、あれなんでするんだろうねって思うんですよね。私知ってますよアピール、反省しなさいアピール、捨てなさいアピール。
は
い、
あなたも成長したわね、アピール。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、そっとしておいてよって話ではございますけどね、これ。ね。まあね、見なかったことにしてそっとしておいてくれればいいのに、これね、本当。なんで。いや、よく聞くんですよ、そのベッドの下にあったやつが机の上に整列されてるっていうね。
あれだよ、はい、捨てたくても捨てられませんでしたよ的な。
なんでするって、息子の部屋汚すぎるからです。あと隠し場所をきちんとしろと、私だからええけど彼女さんに見つかったらどうすんねん。なるほどね。神子葵さんが、まさか私をそんな目で見てた、かっこ獣です。いや、何でしたっけ、ケモもありかなとは私は思いますけどね。かわいいは正義だと思います。
うん、それは認めよう、うん、
認めよう。まあ、いろいろと私自制心っていうか、プライドとかその辺を全部ぶん投げて、ぶん投げ捨てて今日はこの辺にしたいと思います。おでんコーナーでございました。では皆様、今からコロコロ試合をしてもらいたいと思います。はい、自重しない HR さん、自重は浜で捨てました。はい、というわけでですね、皆様、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。さあ、ぶん投げちゃうじゃん。はい、というわけでメインコンテンツではございませんが、コロコロタイムでございます。さあ、皆様準備はよろしいんでしょうか。 YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場いたします。そしてですね、今からそのアバター同士でコロコロ試合をしてもらいます。最後まで生き残った方ですね、最後かまで生き残った方には当配信で使える500分ずと名誉が与えられます。というわけでですね、皆様準備はよろしいでしょうか。バトルワーコマンド入力しますよ。アリスさんもコメントした？
うん、
はい、ではバトルワーコマンドを入力したいと思います。いきますよ、 3,2,1 ポチッとな。お、ケイさんもこんばんは、毎度でございます。さあ、バトルは浜で死にすぎ。いろんなものが浜で死にますね。はい、というわけで、皆さん上空から降ってきて、戦闘スタートでございます。さあ、始まりました、当配信恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。最後まで生き残るのは誰か、今日は結構な人数がいますので、乱戦が繰り広げられておりますが、おっと、すでに、1名2名と戦闘不能になりました。さあ、皆さん生き残っております。皆さんどんどん減っている。さあ、今日最後まで生き残るのは誰か。おっと、すでに半数以上の方が戦闘不能になりましたが、現在残っているのは椿さん、バジトンブンさん、ケイさん、レイウスさん、おっと、レイウスさん戦闘不能、宇野伯爵さんと椿さんと静井さん、ケイさんが生き残っております。残り4人。さあ、最後まで生き残るのは誰か。おっと、宇野伯爵さん戦闘不能、ケイさんもバックスタブを食らって戦闘不能、静井さんと椿さんとの一騎打ち。静井さんが回復アイテムを確保して若干体力的な有利か、椿さんと静井さんとの殴り合い、決まった。今日の勝者は止水さんでございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。いや、ね、断末魔がエンディングです。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、というわけでですね、アリスさん、
うん、
明日あれだ、セブンデイズトゥデイムソー久しぶりにやりたいと思うんですけど、
うん、
アリさんいかがですか。
反応とコアの方が落ち着いてるのが嫌。
あ、そうそうそう、だから先週はねちょっとねその当日にちょうどアップデートが来たんでね、
うん、
そのアップデート速送みたいなのをやりたかったのでちょっと、うん、そっちに
また来てたら速攻で教えてください。ま
あさすがにね1週間後なんで来ないと思いますが、
そうか
そう。なのでね、明日は、セブンデイズトゥーダイ無双やろうと思います。やります。
うん、
はい、10時からですね、セブンデイズトゥーダイの参加型企画ですね、セブンデイズトゥーダイ無双、やる予定でございますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、でですね、そうそうそう、私が作ってる途中のその V ロイドスタジオでですね、架空の女の子、
大人っぽい女の子、
いや、オールマインドちゃんと、エアちゃんってこうね、ロリっぽくしていこうかなって思っております。いや、もともとね、人物像はありません。
うん、
そう、AI ですし、
うん、
もう一方はなんか脳内に存在する
こう理想、
理想通り、うん、はい、というわけでですね、セブンデイズ楽しみにしておりますということでですね、明日10時からやる予定でございますので、よかったら遊びに来てください。はい、というわけで今日はもう、0時を回ってますので、サクッと終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR くらいで A ちゃんと、
画面向かって右、バーチャルネットシスター補聴姫ことアリセラフィムでした。
この2人でお送りしました。そう、よかったらですね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。もうちょっとで、ね、もうちょっとあと5人でですね、チャンネル登録者数が500人いきまして、当配信でも収益化解禁されるんでね、ぜひぜひ、皆さん、拡散とかもよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了して、今夜も すごく楽しかった、ありがとうございます。お疲れ様でした。もケイさんも、赤みこあゆさん、エヌユさん、お疲れ様でした、ありがとうございます。白ごはんさんもお疲れ様、ありがとうございます。ポイントさんもお疲れ様、ありがとうございます。はい、というわけで今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、もう大事なことなら2回言いそうになりました。はい、また来週聞いてください。それ以外の配信も見に来てね。またです。 See you next time。
おやすみなさい。
また
皆さん。